はい、それでは次はですね、私たちのフェイバリットソングをご紹介していきたいと思います。
はい、
まずはあゆみさんからお願いします。
はい、もうめちゃくちゃ迷いましたけど、
迷いますよね。
音楽好きだし、映画音楽なんか特に好きだからね。
まあそうですね、はい、まあ1曲無理やり絞るっていうのはね、大変な作業
で、大変でしたね。
あの8の2の1で皆さんに挙げていただいた曲も好きな曲もちろんいっぱいありますけれども、
はい
はい、
まあ、1曲に絞った結果、
はい、
When She Loved Me という、
はい、
トイストーリー2の曲ですね。ご存知ですか？
聞いたことはありますよ、もちろん、
ね、はずですね、映画見たんで、
うん、トイストーリーも大好きなんですよ、
うん、
はい、
でもうこのトイストーリー2の When She Loved Me の流れる場面で 100% 泣きます、
うん、
私はめちゃくちゃ好きですね。まあ多分トイストーリー見たことある人が多いと思うんでね、まあ
そうですね、
話をもうネタバレちょっとするかもしれないんですけど言いますが、
はい、
あのカウガールのね、おもちゃのジェシーっていう子が、うん、まあ、あの捨てられた過去がありまして、実は、
うんうんうん、
まあ、その過去をその振り返る形で歌う曲なんですけれども、
うん
うん、
めちゃくちゃ多分中学生ぐらいだったかな、見たの何年だっけなのよ。あ、でも日本公開が2000年とかなんで、
はい、
うん、
今から15年前だったら、
もう15年も経つ、早いですね。
そうですね、
中学生ぐらいになるのかな、
うん、
でまあすごいそのなんて言うんだろう、映像とシンクロしてて曲が、
うん、
で捨てられる時にその最初可愛がってたからおもちゃがバーって並んでるんですけど、
はい、
まあ、だんだんそのジェシーを可愛がってた女の子がマニキュアとかおしゃれに目覚めて、
うん、
そのマニキュアとかを、ね、机の上に置いて、
うん、
ジェシーがバーンってベッドの下に行ったりとかするシーンを見ると本当に辛くて、
うん、
ちょうど私も同じぐらいのそういう時期に見たから、うん、なんか私おもちゃは基本生きてるって思ってるんですよ、このトイストーリーと同じく
なるほど、
うん
うん、
だから本当にこのトイストーリー自体が最初に1が出た段階で、
うん、
すごく私の思ってることを映像にしてくれた映画として、
あ、なるほど、ね、
共感やったんですね。
共感なんですけど、特にその2はそういうおもちゃにとっての、 その捨てられるとかそのレア物として扱われるおもちゃみたいなテーマ性がすごく強くてですね、
うん、
でこの曲でもうめちゃくちゃもう胸が痛くなったというか、
うん、
ありましたね。で、まあ、この作曲したのがランディ・ニューマンという方なんですけども、うん、
はい、
ランディ・ニューマンさんは結構ピクサーの曲を多く手掛けてはって、
うん、
バグズライフとかトイストーリーは全部全シリーズそうですし、
はい、
あとカーズ、モンスターズインクとか、
うん、
であと実写の映画でもレナードの朝とかね、
お、うん、はいはいはい、
すごく素晴らしい音楽で、シービスケット、ミートザペアレンツとか、
うんうんうんうん、
なかなかいい音楽の、ね、作品を、ちょっとシービスケットとミートザペアレンツは見てないんですけど、
はい、
はい、すごくいい曲を作りはる人なんで、
うん
うん、
ディズニーはね、歌うシーンが多いですけれども、ここはテーマ性というか、
うん、
よくわかる歌で感動しました。
なるほど、
はい、
泣ける曲、
泣けます ね。これ探してる時に YouTube で探してみて2回ぐらい再生したんですけど、うん、2回とも泣きました。はい、
すごいな、
それ、うん、
でもシーン思い出してしまうってことなんですね。
そうです、
ありがとうございます、
はい、こんな感じです。
はい、
じゃあ、お次はペップさん、
はい、
紹介お願いします。
僕が選んだのはですね、
はい、
前回のポッドキャストでも、出ましたライフの、
はい、
映画の中からですね、デビッド・ボーイとクリステン・ウィグのスペース・オディティですね。
お、
はい、これはですね、離陸するヘリコプターに飛び乗るシーンで使われる音楽なんですが、
はい、
あ、まあ、このシーンはですね、まあ、ライフの映画自体はあまり評価をしてない人でも、
うん、
まあ、あのシーンは非常に美しいということで、まあ、評価が高いシーンではあるんですね、
うん、
でなぜ美しいのかっていうことには実は理由がございまして、もちろんね、
うん、
楽曲の力はもちろん素晴らしいです。しかもあの、うん、デビッド・ボーイが歌ってる曲と、曲の頭をクリステン・ウィグが歌う、
うん、
そしてデビッド・ボーイにつなぐというような、うんうん、まあ、変則的な、まあ、デュエットではないんですが、
はい、
変則的なつなぎをしているので、うん、まあ、そこもあのいいんですが、まあ、あとシーンのもちろん あの絵的なダイナミックな美しさですよね、うん、あの離陸するヘリコプターに飛び乗るという絵的な美しさもあるんですが、はい、実はですねその中にあるストーリーというのが、はい、まあ、あの僕が前回のポッドキャストでね5時間くれと、はい、言った、中身にちょっと触れるところなんですが、
はい、
まずですねあの本作の主人公のウォルター・ミティ、ベン・スティーラーが演じるウォルター・ミティはですね、はい、まあ、あの劇中見ていれば分かるんですが17歳でお父さんは亡くすわけですよ、
うん、
でそれまでの、ミティ・ウォルターはどういう子やったかというとずっとモヒカンをしてる、それはお父さんが剃ったモヒカンなんですが、うんうん、でしかもスケートボードに夢中で地区の大会とかでも優勝するような非常にまあ、
うん、
どちらかというと活発な子供だったんですね、うん、ところが、お父さんが亡くなることによって家にはお金がない、稼ぎ手がいなくなる、うん、ということでもう死んだその日に3発や2機モヒカンをカットしてですね、
うん、
すぐ仕事に就いたわけですね、
うん、
ということで、まあ、父親とは非常に良好な関係を築いてて父親からバックパックとそれから、旅行用のジャーナルをですね送られてたわけですね、うん、で、それを担いで世界中あちこち旅しよう、ああしよう、こうしようと思ってる矢先に、まあ、お父さんが亡くなったということで、うん、全てがパーになるわけです。で、はい、17から40代、まあ、そのライフで描かれてる現在のウォルター、うん、40代に至るまでこういった思いをですね全て抑えてきてたわけですね彼は、
うん、
でその思いっていうのは、もちろん家族のために生活のために抑えてきたんですが、
はい、
その思いをじゃあどこで出てくるかというと、それがまあ劇中でゾーンドアウトというふうに言われるんですけど、ぼんやりしてる、つまり白昼夢を見てる状態っていうので、うん、非常にまあ妄想をしてる、妄想しがちな大人というふうな形で描かれるわけですね、
うん、
これは、彼がその妄想をしたくてしてるわけではなく、まあ、実際本来であれば17から40代に至る、まあ、一番そのいい時期ですよね、
うん、
まあ、青春時代から若者になって大人になるっていうそのいい時代を全部家族のために費やして生きていたので、彼は生きていく上でその一番いい時っていうのを完全に空白の状態で現在まで迎えてるわけですよ、
うん、
でその思い、ああしたいこうしたいという思いがこういう白昼夢、妄想になって出てくるわけですね、うんうん、で彼はですねこのシーンでショーン・オコンネルというショーン・ペンが演じる写真家を探すというところでアイスランドにいるわけですよ、
はい、
でその手がかりである船に乗るために、ヘリコプターに乗るしかないと、
うん、
こういう状況なんですね。ところが天気が非常に悪い、
うん、
で操縦士も非常にナーバスになっていてですね、酒でも飲まへんかったら操縦なんかできへんよというぐらい非常に悪天候の状況で飛ぼうとしてるわけですね、
うん、
でここで一旦彼は乗らないという決断をするんですよ、
うん、
でところがそこで酒場でじゃあ勝手にしろって言って操縦士はヘリコプターに行くんですが、
うん、
そこの酒場に座ってると彼はそこでまた白昼夢を見るわけです、
うん、
それが、思いを寄せる女性、ここで言う、シェリル・メルホフという女性ですね、クリスティン・ウィグが演じてるんですが、うん、彼女が12弦ギターを担いでその酒場から出てくるわけですよ、
うん、
で、その酒場のステージで、ウォルターに捧げますと言いながら歌い始めるのがこのスペース・オディっていうなんですね、
うん、
でこれはどういうシーンかというと白昼夢を見てきた、ウォルターをその妄想にね走ってるからということで否定するしことではなく、
うん、
その白昼夢に、ここでウォルターは背中を押されて、
うん、
でヘリコプターに飛び乗るという決意をするわけです、
うん、
というのはどういうことかというと彼が17から40代に至るまでの間の彼の人生の工程でもあるんですね、これは、
うん、
で家族のために彼が働いてきた彼へのご褒美でも実はあるわけですよ、
うんうん、
だから、この曲がここですごい感動を呼ぶというのはこういう理由が実はあるんですね、
うん、
で、それが証拠にですね乗り込んだウォルターがこう白昼夢である妄想であるシェリルを見るんですね、
はい、
そうすると、どんどんシェリルが遠くなってやがてその姿が消えるわけですよ、
うん、
これ以降物語は彼の人生も含めて大きく変化していくきっかけのシーンなんですね、
うん、
このシーンはだいたい映画で2時間の間のちょうどまあ半分ぐらいのところに来るシーンなんで、こう非常にまあ、この曲の力もそうなんですけどこのシーンの意味を考えれば非常に美しいシーンなんですよね、
うんうん、
で、この曲、まあ、スペースオディッティがなんで使われたかというところなんですけどこれは、まあ、曲自体の意味がね、
はい、
まあ、当然未知なる世界に飛び立つ宇宙飛行士の曲なので、
うん、
まあ、もちろん、 ヘリコプターから空に飛び立つというところの意味も引っ掛けてるんですけども、うん、実は劇中の前半でこの歌の主人公と、まあ、白昼も仕事中でも見てしまうウォルターを重ねてですね、アダム・スコット演じるこのリストラ役の会社の外からね、外部からやってきた役員にバカにされるシーンがあるんですよ、
は
い、トム少佐と言ってバカにされるシーンがあるんですね、うん、でここでシェリルはそういう歌、あの歌はそういう歌じゃないよというふうにしてウォルターを慰めるシーンが実はその前にもちゃんとあるので、うん、彼女がそれを歌ってそれに背中を押されて現実世界で一歩踏み出すというこういう美しいシーンにまあつながっていってるっていうことなんですよね、
うんうん、
だからまあ一曲選ぶとすればやはり僕はですね、うん、この曲を選ばざるを得ないなと
熱いですね
いうことなんですよね、
うん、
まあ、こんな話が5時間続くっていう
5時間のほんの一部を披露していただきました、
まあ、前回あの聞いていただいた、ね、あのエスカルゴさんがツイッターで、
はい、
あの5時間でも聞きたいと、
ね、言ってくれてましたね、
ただ唯一ね唯一言ってくれてましたけども、まあ、こんな感じの話が聞きたい人はまた、はい、
メールいただければ番外編でメールみんなどさどさ送ってください ね、
あの送っていただけたらもうあの頑張って現実に向けていきたいと思います今のところ一人なんで、
ね、何秒かに達したら、
はい、何秒かに達したら、そうですね、
ぜひぜひあの動きましょう、
需要があると思って頑張りますので、
はい、
はい、
じゃあマコチ
ペップさんの後にそんなただ好きだっていうだけの話ではあるんですけれども、はい、僕はあの久石譲さんの曲を、はい、ご紹介したいと思います、
はい、
ね、久石譲といえば日本映画界に欠かせない、
ね、ですよね、
作曲家ですよね、
はい、
まあ、ジブリが有名ですけど、はい、実はあの北野武監督の初期の作品は、
う
ん、意外とというかほとんど
そうですよ、ね、
あの久石譲さんが手がけています、
う
ん、でその中でも僕はキッズリターンのー、テーマ曲が、
はい、
大好きですね、
うん、
映画のこういう曲って、
はい、
その久石譲さんみたいなすごい特徴のある音楽というか、
うん、
やったら、まあ、特になんですけど、
うん、
その映画の作品そのものも食ってしまうような時がたんまにあるんです
よ、ありますね、
それが実はあの北野武監督の中にもあると思ってて、
うん、
例えば菊次郎の夏のサマーとかは
ちょっと
サマーのインパクトがありすぎて、ちょっと、
うん、
まあ曲はいいんですけどっていうのがあるんですけど、
うん、
キッズリターンに関してはかなりそのバランスがいいというか、
うん、
作品にすごいうまくマッチしていると、
うん、
はい、
キッズリターンってどんなんやったっけ、
キッズリターン、え、歌いましょうか
ぜひ
タタタタタタンタンタタタンタタタンタタタタタタンタタンタンタンタタンの、
あ、そうだ、私この間スクリーンでキッズリターン見たんだ、
僕も行きましたよ、
ね、あれ
実はあの元町映画館という、
そうそう、
神戸の元町にある映画館で、
はい、
そのキッズリターンのリバイバル上映がありまして、 それをねフィルムで見てきたんですけど、
うん、
すごい良かったですよね、うん、
あの音楽流れて冒頭で泣きました
早いな、早いな、
あの2回目やったんですね、だからキッズリターン、
そうそう、うん、DVD でしか見たことなかった、
うんうん、やっぱりそれっていうのはその曲を聴いたら、うん、その作品のことがすごい脳裏に浮かんでっていうことだと思うんですよ、
うん、
っていうところでもうまくマッチしてるっていうのが言えると思いますし、
うん、
あれはいいよね、あとそのまあ「キズリターン」っていう作品は、まあ、青春映画で、
うん、
で、まあ、1人がボクサーになっていって、
うん、
もう1人がヤクザの世界に入っていくっていう、うん、まあ、ストーリーなんですけれども、
うん、
すごい浮き沈みがある映画なんですよ、
うん、
でその浮き沈みに合わせてこのテーマ曲もこれなんて言ったらいいんでしょうね、その曲調を変えるというか、
うん、
あの勢いのある時はこのさっき歌ったメロディーをこうテンポよく演奏してるというかしてるんですけど、ちょっと沈んでいっているシーンではなんで静かめにバラード調みたいに
ちょっとテンポダウンしてみたいな、
同じ曲でもね、
そうなんですよ、でそれがあの曲演奏の仕方を変えるだけでそこまで雰囲気がガラッて変わるところも面白いなって思いますし、
うんうん、
あと曲の中に銃声が
入
れられてるっていうのもすごい斬新な、
うん、
曲やなっていうのを思いまして、うんうん、僕はこの曲を、はい、ご紹介しました。
なるほど、確かに、はい、いろんなバージョンが一つの映画の中だから、映画で結構よくあるのが、
うん、
その同じ曲をそのさっき言ったみたいに違うパターンでかける、うん、パターンでね、まあ、全く同じ曲をその2回かけるっていうパターンもあるんですけど、
うん、
リスナーさんの方が言ってたのオールフラワーのビートボーイのヒーローズとかも2回流れますけど、
うん、
それは全く同じバージョンで流れて、でもその違って聞こえるというかね、
あ、
うん、聞くところによりだからそのキッズリターンもそんな感じですよね。
そうですね、
うんうん、てな感じで、はい、僕たちのフェイバリットショングを
ショング
噛みましたね今回も、はい、紹介してしました。
はい、
はい、音楽ってその時を思い出したりとかしますよね、やっぱり。
まあそうですね、
時代をね、明けこっこさんって先ほど の、
はい、
あのリスナーの方で書いてる方いましたけど、やっぱそのその当時めちゃくちゃ聴いてる当時のこととか、うん、そう、映画音楽に限らずね、
そうですね、うん、
あります、そういうのが、
まあ、一気にねその時代に戻るみたいなところはね、うん、確かにあります、
いけますよね、なんか、
うん、あこの時忙しかったなとか、あこの時こういうことあったなとか思いますね、うん、やっぱ、
うん、ね、そういう話もね、
うん、
また個人的にした
いです、ラジオの電波には載せられない感じですね
はい、ではでは、はい、次回のトークテーマなんですけれども、
はい、
次回のトークテーマはですね、
はい、
とうとうといった感じなんですけど、好きな監督とその理由というテーマで、
お
ー、はい、募集したいと思います、
はい
はい、ね、好きな映画監督ですね、
はい、うん、あ、日本のです、
あ、
かっこ日本のです、
映画
でお願いします、
は
い、
サッカーの監督とかで急に困るからね映画でお願いします、
はい、やっぱ映画好きな方はね、やっぱ監督でこう作品を選ばれてる方も多分、多いと思うんですけれども、
うん、
まあ、その、まあ、好きな監督となぜその監督が好きなのかと、うん、いう理由をちょっと教えていただけたらなと思っております、
うん、
ま
あ、これもねたくさんいるとは思うんですが、
うん、
まあまあ一つにね絞っていただいて、
う、
ね、
うん
うん、
今回は日本の監督ということで、
日本の監督ということですね、
はい
はい、日本の監督であなたの好きな一番の
一番、はい、
一番好きな監督さんとその理由
を教えてください。
様々ですよね、まあ、現役で活動されてる方からもう亡くなってる方まで、まあ、そうですね、
もちろんねたくさんいらっしゃるんで、
同じ土俵で比べるっていう苦しみ
オールタイムベストってことですね。
そうですよね、うん、それは難しいな。
今回のテーマ同様ね難しいと思うんですけれども、
はい、
お寄せいただければと思います、
はい、ぜひ今回同様ね、はい、たくさんお寄せいただければ、うん、はい、大変ありがたいと思います。
今回いっぱいあるけど次全然公平な話すぎるんで
まあまあまあまあ ね、そういうこともあるかもしれませんが、はい、ぜひお寄せいただけたらと思います、
はい、送ってくださいね、
はい、お願いいたします。
お願いします、
はい、
映画の楽しみ方は自由だではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージは、シネマクティフ .com のコンタクトアスからでも構いませんし SNS からでも構いません。皆様のメッセージをお待ちしております、
はい、
これあのシネマクティフ .com っていうのは綴りがね、
はい、
まあ、パッと聞いただけでは分かりにくいかもしれないんで、うん、まあ、言いますとシネマはまあ映画のシネマですね、
はい、
それに CTIF
シネマに CTIF.com
と、
はい、
入れていただければ我々のウェブサイトにつながります、
はい
はい、でそこからですね SNS っていうカテゴリーがありますんでそこからまあそれぞれの SNS に飛んでいただくこともできますし、アカウント名も全部シネマアクティフで統一してますんで、
そうですね、
それで検索していただいても出てくるんじゃないかなと、
は
い、
アットマークシネマアクティフですね。
そうですね、
シネマに、はい、TIF、 あ、ごめん
間違えた
あかんよ、
シネマに CTIF
をつけていただければいけますんで、
はい、はい、以上映画の楽しみ方は自由だでした。